人材は言われた通り大夢のところに行って証券した。大夢は尋ねた。どこから来たか。大伯さんから来ました。大伯はどう教えたか。そこで人材が自分が受けたわけのわかんない叩かれ方を述べるわけでありますが、私が仏法適的の大を尋ねますと、尋ねるたびにひどく打たれました。私にどんな打ち度があって打たれたのか、私にはさっぱりわかりません。本当にそうなんですね。ありての自分の気持ちをぶつけるわけであります。これを聞いて大夢は言った。そうか、日出の旅に打ってくれたか。大伯はそんなにも親切にお前のために骨を折ってくれたのに、その上にここまで来て落ち度があるとかないとか何を見事を言うか、叱ったわけなんですね。そうしますと不思議ですね、因縁というのは。臨済はこの大夢の言下に大夢をして、大夢しちゃったという、大きな悟りを開いちゃったわけですね。今まで泣きべそ書いていた臨済がこの一言で大夢した。どうしてでしょうね。そして次のようなことを臨済が言うわけです。なんだなんだなんだという感じですね。大伯の仏法なんて造作もないことだったんだな。こういう感想を思わず口走るわけで、大伯の仏法なんて造作もないことだったなって。漢文で書いてあるところですと、次の括弧の大伯の仏法たしなし、こういうことを、こういう言葉が出るんですね。まあ、たしなしですから複雑じゃないと、簡単明瞭だというわけです。それを聞いて大夢はこの時臨済の胸ぐらをしつかんでいったということであります。このねしょんべんたれ小僧めが、こう臨済に対して言うんですね。さっきは私のどこが悪くて歌えたのでしょうかなどと泣き言を並べたくせに、今はもう大伯の仏法を足しなしなどと大口を叩く、大きな口を叩く。一体どんな道理をお前は見たのか。さあいえさあいえと責めるわけ。胸ぐらをひつかんだまま臨済を攻めます。臨済は大夢につかまれて身動きできぬまま胸ぐらをつかまえられています。臨済様は困らなかったと思います。大夢の脇腹を原骨で三度ほずいたそうであります。ごつんごつんごつん三度ほずいた。大夢は掴んでいた手を突き放して言った。そうするとそのゴツンゴツンゴツン受け止めてくれたわけですね。そして手を離して言った。貴様大伯をしようとせよ、わしは知らんぞ。臨済は大夢に別れを告げてくる。でこういうわけでありがとうございましたと丁重に心からお礼申し上げて、臨済は大夢に別れて大伯のところに帰っていくわけですね。そうしますと大伯、ここからが面白いところですね。大伯は臨済が帰ってきたのを見てすぐに通った、すぐに臨済に通ったわけです。 顔見れば分かりますよね。顔見れば何かがあったって分かると思います。それを盲学は確かめるわけですね。恋だけど言葉ではこんな言葉なんですよ。こいつ行ったり来たりそんなにフラフラしていていつになっても拉致の開く時はないぞ。歯を落としましたね。はいはい、入れた方がいいですね。そんなにふらついていてはいつになっても拉致の開く時はないぞ。口じゃこんなこと言うんですよね。これで臨済がどんな返事するか伺ってるわけですよね。そうしますと臨済のお返事はそれもただただ老子の老婆親切のおかげです、せいです。こういうですね、思いもかけないような私たちにとってはですね、言葉が臨済の口から出るんですね。臨済はこう言って挨拶をして死の傍らに立った、近寄っていくわけですね。そばに立ってしまう。そこで近づいてきた臨済に向かって臨済は尋ねた。まだ見極めようとするんですね。どこへ行ってきたか。先日はお慈悲によって大愚老子のところへ行かせていただきました。仰せの通り、言われた通り、大愚老子のところへ行かせていただきました。大愚は何と教えたか、臨済は前の話をした、今まであった話をいたしました。聞いた大伯は言った。何とかして大愚めをすっ捕らえて、さあ一つこっぴどくぶん殴ってやりたいもんだと、こういうふうに言うたそうなんです。これもちょっと意味が分かりませんよね。でも読んでいくとなんとなく分かるような気もするわけです。ですから続けて読みます。それに対して臨済の答えです。何のさあ一つなどと言われますと、たった今これでも食らいなさい。言うやいなや臨済はすぐさま師匠の横面に平手打ちを食わせた。この私らにはちょっとどういうことか分かりませんよね。でも臨済はそういうことをしたわけです。それに対して大伯は言った。横面に白手打ちを食ったですね。大伯は怒らないですね。ただ口は悪いんですよ、相変わらず。このどき違いめって言うんですね。ここに来て虎のひげをなでおるだと。虎っていうのは自分のことですよね。自分の横面を張ったんですから、わしのひげを叩いたというのはですね、なぜかって思いっきり叩かれたんだと思うんですよ。ところがなでおるわってこう言われて、これを聞くや臨済はすぐさまかーつと大喝一声した。臨済の一喝ですね。後年前回に臨済の喝と歌われる臨済最初の一喝である。ですから臨済の喝、徳山の坊とこう言うんですけれども、臨済の一喝はの最初の一喝はお師匠さんに対して吐いたんですね。また面白いですよね。そうするとその一喝された、一喝を食った、大伯は言った。寺社、この七外目を禅堂に連れて行け。口は相変わらず悪いですよね。一向怒らないんですね。で無事禅堂、座禅堂に入れていただけ。以上が臨済録の伝える臨済第五の模様である。これはちょっと 言い方は違ってるかもしれませんですけど、右門老師 の, あのお話しされた伝統禅の見方ですね。伝統的な見方と変わらないところだと思います。これから後の臨在の一生の働きはどうなんでしょう。すべてこの悟りの真っ只中から出る、こうこの方は言うてくれています。この悟り経験がなければ禅は禅でない。この悟り経験があってこそ初めて禅が禅なんだ。ということは必要条件と言ったら分かりやすいかもしれませんですね。これがなくては禅ではないということです。だけどもう一つありましてね、なんか十分条件というのがありましたね、うん、だけど十分条件の方はまだ触れてないわけで、臨在はこれを教主釈尊の八正道の第一にいわゆる正見の語にちなんで心性の見解が何よりも大事だと主張するのである。八正道八つの正しい道とこう書きますよね。の第一に正見がという語が出るんです。その正見を持ち込んできて心性の見解が何よりも大事だと主張するのである。しかし禅はこれから発展していくんですね。これに尽きるであろうかと、ここに禅門向上の大事がある。ここに禅門向上という文字が飛び込んできます。でもう一度一番最初の125ページをめくり直していただきたいんですが、そうすると副題としてですね、禅門向上の一弱数と書いてありますよね。この意味がなんとなく分かっていただけたんじゃないかと。